キャスト。
どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話したりない小出雄介と南波和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。お願いいたします。
よろしくお願いします。
死のスケジュールを
死のスケジュール
くぐり抜けてきまして、
はい、
久々でしたね。まあ、ちょっと制作だったんですけど、
もうパツパツですか。
久々にやばかったですね。
うん、
どんくらいやばかったのかっていうと、うん、自分のくぐり抜けてきた、うん、しんどかった制作、
うん、
かもう3位以内に入るかも。
あ、そう。キャリア20年の中で、
うん、でもまあちょっと最新だからっていうのはあるかもしれないけど、うんうんうん、久しぶりね、その締め切りのね、
うん、
何日前ぐらいかな、3日4日前ぐらいから、うん、2時間から3時間寝て、
うん、
18時間9時間起きてみたいな生活をしてたんですよ、うん、それを3日4日ぐらい、
うんうんうん、
結構ね心が壊れそうになりましたね。
いやね、寝なきゃダメですよ本当
だし、ずっと家にいるし、
うんうんうん、
結構やばかったっす。
締め切りががっつりあるお仕事。
そうです、うん、締め切りがしっかりあったんで、うんうん、その締め切りに向けての制作をやってたんですけど、同じくらいきつかったのが、
うん、
あのあれですね、アイドルネッサンスの前髪が揺れる EP、
うん、あの時きつかったんだ。
あれやばかったっすよ、
うんうんうんうん、
全曲
全曲
全曲あれあのさ、
うん、
その最後に作ったのが前髪っていう曲だったんですよ、
うんうん、
まあ、あのアイドルネッサンスというグループがいましてね、ちょっと知らない方に話しますと、
うんうん、
アイドルネッサンスっていう SMA 私の所属している事務所の作るアイドルグループが、
うん
うん、なんていうんですか、カバー曲を中心にやる、
そうルネッサンスですからね、
はい、
昔の曲を
名曲ルネッサンスっつってね、
うんうんうん、
あの昔の曲をいろいろカバーしていくっていうことをずっとやってきたグループだったんですけど、
うん、
オリジナル曲を、
うん、
作ります、
うん、あーなんかそれその頃の話を思い出すなそうだったわ、
そうっていうことになりまして、
うんうんうん、
であのずっとうちのバンドの曲を、
うん、
カバーしてくれたりとか僕の書いた曲をカバーしたりとかしてくれてたんで、
うん、
まあオリジナルはじゃあここは小出だろうっていうことで、
うんうんうん、
あの話をいただいて、うん、まあ、曲を書くことになったんですけど、
うんうんうん、
その一曲って言われたんですよ、
うん、
でも、
うん、
何にせ、
うん、
それだけこれまで名曲しかやってきてないグループなんで、
うん、
名曲しかやってきてない人たちがオリジナル曲を初めて作りますのプレッシャー半端ないわけですよ
もうさ本当にクラシック、
うん、
長きにわたり親しまれで愛されてきた曲と同等の強度の
そうものを作んなきゃいけないっていう
そんなことあるっていう、
そんなことあるでしかないじゃん、
うんうん、
でも怖いから、
うん、
で1曲って言われたんだけど、
うん、
4曲提案したんですよ、
うん、
そのパターンが全然違う4曲をね、
うんうんうんうん、
提案したんです。でそしたらそれを聞いたあの、まあ、プロデューサーというか全体の統括をしてる人と、うんうん、あとレーベルの人ね、
うん、
タワレコの人から、
うん
うん、4曲にしたいって言われて、
うん、
4曲入りにしたいって言われて、でまさかのその単発じゃなくて4曲入りの EP に変更になったんですよ、
うんうんうん、
その僕が出したパターンが全部採用されちゃって、
うんうんうん、
それでいくことになっちゃって、まあ、死のスケジュールがそこから始まるんですけど、うん、何せその最後の前髪っていう、うん、まあ前髪が揺れるっていう EP なんですけど、
うん、
その、まあ、タイトルトラックにあたる、
うん、
まあ、集大成の一曲がですね、うん、もうね、もうアレンジがもう難航に難航しましてね、
うんうんうんうん、
で、マスタリングの前日に、まあ、OK がフィックスしてなかったんですよ、
うんうんうんうん、
であのそのアレンジャーさんのつてでギター弾いてくださってる方がいたんですけど、うん、なちょっとその まあ、フレージングとかお任せしてたんですけど、うんうん、ちょっと自分が納得いかなくて、うんうんうん、じゃあもうちょっと自分で直しますっつって、でそのマスタリング前日の、深夜 にまずデータもらって、うんうんうん、それを一個一個僕がそのギターを差し替えていく、でフレーズも考えながら差し替えていくっていうことをやって、うんうんうん、翌朝朝9時ぐらいですかね、まあ、夜通しで作業して朝9時ぐらいにエンジニアさんのスタジオ、ご自宅スタジオに伺って、そこでそのギターのデータを全部あの並べて、でプラグインで音色バーって作って、でミックスをそこから昼過ぎまでかかってわーってやって、でそのままマスタリングスタジオに納品に向かうっていう、
すごいよね、
むちゃくちゃなことやって、こんなことあの普通やんないですよ、普通やんないんだけど、うん、もうそのむちゃくちゃな工程でやらざるを得ない工程で
その時そうだよね、ちょうどインタビューし、自分のインタビュー集で小出君にインタビューして、うん、そうそう、だからあれラフミックスなんすよみたいな話したよね、うん、だからね、ほぼラフミックスみたいな、
ラフミックス状態
だからこそなんか勢いみたいなのが宿ってるみたいな、
うん、いや本当に、
うん、っていうスケジュールが、うん、感が大変だったのが、うん、
あれに匹敵するくらいまあそう、もう同じではないけど、うん、同じことやってるわけではないけど、うん、結構それに匹敵するあの精神と時の部屋感はあるスケジュールを久々に、うん、あと合間でなんかいろいろ収録ものとか、
うんうんうん、
なんかテレビとかがあったりとか、
うんうんうん、
結構いろいろあったんで、それも重なってね大変だったんですけど、
今じゃ乗り越えたってことなんですか、
どうにかね、
どうにか、
うん、でもまだあの全然安心しきれてない、本当に大丈夫かってまだ疑ってる状態、
なるほど、
そうそうそう、
サバイブはしたけれど、
そうそう、今朝ここに来る前に一回ちょっと進捗が来たんだけど、うんうんうん、まあそれは大丈夫だけど、うん、本当に大丈夫なのかっていう確信はまだ持ててないっていう、う
ん、まあね、そうありますよね、
なかなかヒリヒリする、
ね、いろいろね、お仕事があるとね、うん、
っていう、そういう大変な仕事ってあります？
自分はもうね、日々あの締め切りに追われていまして、
うん、
ずっとごまかし生き続けてきたうん十年なんで、
そう、あでもそんなにずっと締め切りってあるんだ、
俺はそうだね、まあ、ありがたいことに途切れたことはないから、ライターの仕事をしてから、うん、今完全無職みたいな日は多分ないので、
うん、
なんなら今日も今朝深夜、
うん、
あの朝方にメール来てて、これとこれまだですかみたいな、
うん、
メール来てて、
あ最速、
もうね、そう分かってんのに、うん、分かってんのになんか遅くなっちゃうし、
うん、
そのメールが来たらやっと自分も本当になんつうこの辺溝落ちあたりがすごいゾワゾワしてくるっていうか、うん、ああもうやんなきゃダメだみたいな、
うん、
なってくるんだよね、
わかる、
変だよねこれね、もっと前からさ、うん、ちゃんと準備してやればできたかもしれないのに、
うん、
なんでって思ういつも、
うん、なんでお前はやらないんだって本当に思います
そう追い込まれてから、うん、お前は頑張るんだみたいな、
うん、
でも他の日になんかやってたかって言われると、うん、そこまでなんかいろいろやってたわけでもないんじゃないかなみたいな、
そうね、
思うんすよね、うん、
制作における自分の、
うん、
その全然作業始まんない感じって、うん、もう本当にもうぶん殴ってやりたくなるもんね
しかもさ、なんか言い訳的にこの時間は必要だったんだみたいな、うん、言いたいけど、うん、そうでもないん
だそうでもないだろうって思うけどねそういやでも、
うん、
確かに、うん、そう楽器触り始めるまで、
うん、
音出し始めるまでとか、うんうん、歌詞の一行目書き始めるまでっていうのがさ、
うん、
そのなんていうのかな、本当に完全に、
うん、
ただ単に何にもない状態じゃ始められないっていうのは確かにあるのよ、
うんうんうん、あ
そのそう、ね、うん、本当に何かしらのもの何にもなく、
うん、
本当にゼロ、
うん、
全くのゼロでペンを持つなんてまずないし、
うんうんうん、
本当に全くのゼロでギターをよしじゃあ音出してみますかなんてことありえないのよやっぱ、
うんうん、
その何かしらイメージというか向かいたい方向性みたいなのは多少ないとやっぱ始められないし、うんうんうん、でそれが固まってないと楽器持てないっ とかペン持てないっていうのはやっぱあるわけ、
うんうんうん、
でそれを考えてる時間が長いのよ、
うんうんうん、でさでさそんでいざ筆が進んだりすると、うん、あれなんでこれやってなかったんだろうみたいな、
そうそう思う
もっと何でもいいからとりあえずやれやみたいな、
そう、それを、まあ、思うよね毎回思う
何なんだろうねこの感じ、
何日か前から嘘でもいいから何行か書いてみりゃいいのにとか、
うん、そうそうそうそう
思うのにご丁寧に書き始めないんですよね
始まったら思うんだけど始まんねえのよどうしたって
始まんないんだよ、
うん、これ何なんだろうねこの感じ、
全然始まんないよね、うん、でもまあ今回の制作もそういう時間やっぱ長かったんですけど、うん、あのちょっといろいろ考えなきゃいけないこと多かったんで、
うんうんうん、
まあちょっとどうにかねできたんですけど、まあまだ今の時点でちょっと安心できてないっていうところではあります、っていう進捗です、うん、
はい、
私の。じゃあ、お便り読んできますかね、
はい、
なんかどうですか、気になるものありましたか。
ねマッチングアプリ系がね、
うん、
やっぱマッチアップ系がめちゃ多いんすよね、うん、相
変わらず本当に皆さんのお使いになられてる
ね、
うん、
何なん
いや普通に使ってんでしょみんな出会いを求めて
ちょっと読んでみましょうかね、
うん、
初心者さん女性20代群馬、
はい、
小出さん南波さんこんにちは、
こんにちは。
最近周りの子に勧められマッチングアプリを始めました、
はい、
そこで出会った方の話を 長めですが共有させてください、
はい、
その人とは1ヶ月ほどやり取りしてから会いました、
うん、
話が盛り上がり今度〇〇にご飯へ行こうと話し解散しました、
うん、
次の日付は決まってないのですが、うん、毎日連絡を取っていました、
うん、
しかも彼は1つのメッセージにいろんな話を混ぜて送ってくるタイプで長文でのやり取りをしていました、
うん、
そんなやり取りを2週間ほど続けていても次の日にちが決まっていなかったので7月の予定を聞いてみました、
うん、
すると彼から7月は予定を入れてしまったので会えませんということと今までのやり取りも続ける内容のメッセージが送られてきました、
うん、
こんなにも連絡を取っていたのに会う気がないと知り悲しいよりも不思議で仕方ありません、
うん、
お二人は彼の気持ちが分かりますか、
うん、
これ会う予定はないけれど、
うん、
今までのように、
うん、
その長文のやり取りを続けていきたい、
うん、
彼はって感じなんでしょう。
メルトモ
ペンパル
マッチングアプリでメルトモ見つけたん
こんなこともあるんだね。
うん、
え、しかも7月ってさ、
うん、
結構幅広いよ。
7月は予定を入れてしまったので、
うん、
ギチギチに
ギチギチに少しも会えないんだね。
少しもそんなに、
うん、
毎週なんか、うん、
これさ彼がこのマメなメールを複数とやり取りしてる可能性ない、
うん、いやそれ全然あるじゃないですか、マッチングアプリだし
ねでその人たちとの予定が入っちゃってんじゃない。
あ、なるほど、
うん、
他のマッチングした方々多いから、
そうそうそうそうそうそう、で超マメだから、
うん、
メールは本当にその事務的なことだけじゃなくて、
うん、
あのいろんな情報を入れるようなことを送ってきちゃう人なんじゃない、
うん、
もしかして。
じゃあ8月どうですかって聞いてみましょう
詰める、
うん、で8月聞いてみて会う気ねえなら、
うん、
本当にメルトモですよ。
そうだよね、
うん、
文通になっちゃうから、
うん、
これ初心者さんそれがいいんじゃない
ね、
うん、
まあでもさあれなんだよね、最初に一回どこどこにご飯行こうっていう風に盛り上がってんだよね、
うん、
でこれをこういうの見て思うけど、
うん、
やっぱりその具体的に日付を決めてない約束とか、
うんうん、
具体的な時期をしっかり決めてない約束って当てにしちゃダメだよね。
そうだね、
うん、だから人となんか約束するときに、
うん、
じゃあ今度ご飯行きましょうよ、
うん、
じゃなくて、
うん、
で本当にご飯行きたいっていう時は、
うん、
あのいつ時間ありますかって、
ね、
って絶対聞くし、
うんうんうんうん、
それやっぱやんないとダメだし、逆にそれ言われないならこれ別に本気で行きたいわけじゃないんだろうなって思ってるっていうか、うん、
これだからさ一回飯食って、
うん、
でその後また今度行こうって言ったけど、
うん、
次がないってことはさ、
うん、
でもメールのやり取りしてるってことは、
うん、
初心者さんがキープの人としてキープされてる可能性あるよね、
うん、 そうだね、
うん、
まあこのマッチングアプリってことを鑑みると、
うん、だから初心者さんも、うん、あれじゃないかな、もう次って感じで、
うん、
いいんじゃないかな、
行っていいと思いますよ、
うん
うん、
だし同じような感じでもうキープぐらいの感じで、うん、にしといたらいいんじゃない、
うん、もっとフットワーク軽くやっていいんじゃないですか、マッチングアプリは。わかんないんですけど、ね、やったことないんで、うん、でもそんな感じしますけどね、皆さんのあれ読んでると、
うん、だって初めて会うとかじゃなくて一回会った上でだからね、
うん
うん、でもすごいね、この高度ななんつーの駆け引きがあるんだ
ね
この
うん
すごいな、
そのもともと友達とかそういうところから始まるわけじゃないからね、ほぼ初対面の人と仲を詰めていかなきゃいけないわけだから、
うんうんうん、
いやでもまあちょっと俺はめんどくさいくてできないな、
いやね、本当だね、
じゃあ次いきますかね、じゃあ僕読みます、東京都ダーマちゃん女性、
はい、
コレさん、ナマさん、こんにちは。最近の漠然とした悩みを聞いてほしいです。27歳、未婚、彼氏なし、過去いたこともない OL です。結婚と出産はしたくない派なのですが、SNS で同級生の出産投稿を見るたびに背筋がゾッとすることが増えました。うん、出産すべきであろう年齢なのに、そのステージにいない現実を突きつけられる感覚があります。お二人はこういったゾッとする経験ありますか？またこういう時の自分にどう向き合うべきか悩んでいます。人生の先輩として何かいい観点があれば教えてくださいということなんですけども、
20代絶対訪れるよね、
あると思います。
あのみんながなんか結婚してくし、うん、みたいな。
20代後半になるとね、
うん、
みんなバーッと結婚してきますよね、
うん、でなんか結婚式で会ったから、
うん、
なんかその結婚式の風景を見て現実味を帯びて、うん、じゃあ僕も私もってなることとかってあると思うんだよね、
うん、そのこうチェーンコンボが
そうそうそう連鎖でなんかみたいな影響を受けてっていうのはあると思うんだけど、
うん、
まあこれは私の極論になっちゃうかもしれないけれども、
うん、
SNS でさ、
うん、
影響を、
うん、
もう受けなくていいんじゃないかなってって思うんすよ。
そうだね、
もう、
うん、
マジで SNS 気にすんなっていうのが、
うん、
もう結論今の、
うん
うん、みんなもう見すぎ、
はい、
うん、なんか説教みたいな
すいません
みんなもう
なんか、うん、こぞってスレッズに移行したりして、
そうアカウント僕も作ったけど、うん、もうよく考えたら言うこと一個もねえやと思って、
うん、俺もそうなんだよね
なんもないんだよ
なんか本当にツイッターが全く動かなくなっちゃった
時があって、ね、
あったから、うん、一応ほらバンドの告知とかもあるからさ、
うんうんうん、
で本当に全くないのはまあ困るっちゃ困るからと思って一応作りはしたんだけど、
うん、
すぐできるからさ、
うん、
ただまあ全然言いたいこと何にもないし、うん、でそのツイッターじゃなく、うん、インスタでもなくそのスレッズでみんななんかいろいろ言って、うん、新しくさつぶやいてというか、
うん、
投稿してる様子を見てるとさ、
うん、
もう完全にこれクラブハウスのやつやっていうクラブハウスの時のやつやっていうさ既視感半端なくて、
うん、
まあ、新しい SNS だからみんななんか食いついてる感
う、うん、いや本当に
まあ、ツイッターひどいけどね今ね、
うん、いやほんとさなんか今もうさ現実で何かをやってる方が、
うん、
なんか秘密めいたものになってるというかさ
もはやね、
うん、うん、ひっくり返ってるじゃん、
うん、
ほんとはさこそこそインターネットで何かやってるみたいなのがあれだったのに、うん、今逆で、
うん、
なんか SNS こそリアルで、うん、なんか SNS で起きてることに一喜一憂したりとかさ、
うんうん
とかそう結婚しなきゃ周りが結婚してるか
映画のバードマンにもありましたねそういうシーンが
あ、ね、
そう、うん、ツイッターに上がってない SNS に上がってないものは、
うん、
この世にないも同然っていう、
ね、
それはっていう
ってなってんじゃん、うん、でももうマジで普通のこと言っちゃうけど自分は自分ですから、
はい、
気にしなくていいっすよね
気にしなくていいよう
ん、
人の結婚とか出産になんか自分の人生が影響それの影響でなんか 道筋が変わったりとかするのはバカらしいですから、ね、
しかもさ、うん、別に自分がいつかしたいから焦ってるとかでもないじゃん、
うん、
結婚と出産はしたくない派だって言ってるから、
うん
うん、周りがとかは本当に気にしない方がいいし、うん、その自分と違う道に行く人っていうのが、うん、もちろんいっぱい現れるよ人生においてさ、うん、現れるけど、まあ、それはそれって、
うん、
思えないと、うん、でももうきついじゃん本当にさ。
きついよ。
なんかその、うん、分からん同調圧力みたいな。
そうそうそう。
とか結婚しなきゃ、彼氏いなきゃ、うん、恋人いなきゃみたいな。
うん、っていうふうにさ、うん、どうして周りと同じステータスを得ようというふうに思うのかって思った方がいいよね。
うん、ねえ、うん、やっぱ安心があるのかな、その同じ、
うん、
その。群れというかその中にいるっていうさ、
ね、でもその群れの習性がさ、
うんうんうんうん、
どんどん村社会にさつながっていくじゃないですか、
ね、うんうんうん、
だからいいと思いますよ。だからもう本当に個人を大切にした方がいいと思うし、
うん、
あの僕のゾッとする経験としては、
はい、
あのこの間僕法事に行った話したじゃないですか、
うんうんうんうん、
久々に、
うん、
でおばあちゃんからポカリスエットを飲む指令が出たりとかいろいろありましたけど、
は
い、
孫ムーブをね、
孫ムーブをいろいろかまし、うん、してきたんですけど、その食事をして、
うん、
でこうお茶が出てきて、で一息ついてる時に、うん、あのおばあちゃんから僕と、
うん、
孫が僕と妹と、僕のいとこの兄弟、
うん、
男2人なんですけど、うん、この4人のうち孫4人のうち結婚してないのが僕と妹と、兄弟の兄の方、
うん、
弟は結婚してるんです、
うん、
でこの3人結婚してないんですけど、
うん、
この未婚の3人に、
うん、
いい縁がありますようにっていうお守りが配られました。
あ、プレッシャーかけられてるの、
笑っちゃうでしょ。でおばあちゃんに、おばあちゃんから、うんうん、そのゆうすけに、うん、そのいいご縁がありますようにみたいな、要はひ孫が見たいみたいな感じで、
うんうんうん、
こう渡される、贈呈される時に、うん、おばあちゃんにごめんねってしないと思うけどねって、多分おばあちゃんが生きてる間にひ孫無理だと思うけどねって
。切ねえおばあちゃん。
そうそうそう。そう、あのおばあちゃんに対して、うん、反抗していくっていうね、うん、
いやでも、うん、私は私、よそはよそって思えるかどうかって本当に難しいから、今って、
うん、
うん、
そうか、
自分が自分でいるっていうこと自体がすごく大変な時代だなっていうのは、うん、もうここ最近そんなニュースばっかりだから、
そうですね、
うん、なんか嫌になっちゃうもんね、本当ね、その、うん、リツイートとかさ、うん、見るとさ、うん、なんかあーっていう、なんかもう
僕は思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのツイッターとか SNS もそうですけど、
うん、
まあ、何ですかヤフコメとかさ、
うんうんうん、
ああいうのもそうなんですけど、うん、もっとさ、なんで他人をほっとけないのかっていう、
ね、
ふうに思うんですよ、うん、だってさ、人の不倫とかさ、
うん、
どうでもよくないですか、
本当にそうなんです。
人の家族の話とかさ、うん、どうでもよくないですか、
ね、
でそれに対してさ、うん、まあ、一喜一憂してさ、
うん、
でそれで自分と価値観が違ったらさ、
うん、
なんかそのなんか親としてのがどうのこうのとかさ、
うん、
すっごい怒ったりとか、
うん、
すごいさ叩いたりするじゃないですか、うん、あれまでどんな神経なのあれ、
本当に意味わかんないよね。それでさ、なんかスポンサーが降りるみたいなのもすごい嫌だし、
ね、
だってさ、僕らはさ、フェイブルマンズを見てさ、
うん、
お母さんがさ、
うん、
なんか不貞をしてるらしいっていうのをさ、うん、なんかあーって胸が締め付けられながらも、
うん、
なんだかさ、美しい光景だなとかさ、うん、思ったりするさ、うん、あれがあるんだけど、
うん、
リアルにあの不貞をしている人がいた時にさ、うん、なんでそこまで凶暴になれるのかなっていうさ、その違いなんなんみたいな、うん、
このね、どうでもいいじゃん、
ね、
いやそれは確かにその家庭内ではどうでもよくないことだと思うよ、
うんうんうん、
大変な騒ぎだとは思うけどさ、
うんうんうんうん、
それを周りがどうのこうの言う筋合い全くないしさ、
うん、
その家族がどういうふうにするかってその家族が決めることなんだしさ、
うんうん、
それに対して あのなんかその考え方がどうのこうのでとかさ、うんうんうん、知らんかなっていう。
そうそう、だしさ、そういうのになんか意見を言うのもまあそれぞれだと思うんだけど、意見言った後にさ、うん、その意見に対してまたさ、なんか喧嘩が起きたりしてるじゃん、うん、SNS 上でさ、うん、しかもそれがさ、なんかリプランってさ、もともとリプライってさ、うん、あのその人とその人がやり合う会話する、うん、話だったのにさ、うん、なんか今さ、あのコメント欄だと思ってる人とかいっぱいいてさ、いるいるいる、引用リツイートとかをさ、うん、なんかそれも本当なんかなんかコメント欄じゃねえよみたいなのめちゃくちゃ思うよね。あのそのぶら下がってるそのリプを見て、うん、そこでなんかみんなが見るのを想定して、うん、なんかいい意見を言おうとかさ、うん、反対意見を言おうとかさ、思ってるやつだとか言ってさ、いやなんかもうね、
うん、
しんどい。
これね、他人を放っておけないというか、
うん、
その人の子を尊重できないっていう社会の風潮とか、
うん、
社会の在り方っていうのは、うん、それ回り回って、うん、それ自分に返ってきますからね。
ね、
うん、その何ですか、何かしら大変なことがあった人を受け入れられない、
うん、
その人の個人とか、まあ、多様性でもいいですよ、
うん、
を受け入れられないっていうことは、自分がそういうことがなった、そういうことが起きた時にとか、
うんうん
う
ん、
そういう気持ちになった時にそれを受け入れられてもらえない社会ってことですからね。だから他人をそういい意味で放っておくってことを俺はすごい大切だと思ってるんです、
うんうんうん、
でそういう社会づくりをしていかなきゃいけないと思ってますし、
うん
うん、なってほしいなと思ってますけどね。
本当にいいよ、本当気にしなくていいと思いますよ。その
そうそう、
結婚出産したくない派の私っていうの、うん、でそのまんま、うん、その周りが結婚しようがしまいが、
うん、
あの私は私で全然問題ないし、
そうそう、
うん、
問題ないです、
うん、はい、
はい、次行きますか。行きましょうか、
うん、
うちの番組は、
はい、
あのもう読まれたいとかじゃなくて、
うん、
もう目を通していただいてありがとうございましたみたいな、
そうそう
なんか妙に多くて、
う
ん、
もう吐き出したいっていうね。
そうそうそう、うん、だからそのただのお焚き上げ目的の方もいらっしゃるん で、
うんうん、
でちょっとお焚き上げさせていただきますね、
はい、
再現ないサイレンナイトさん、
はい、
女性の方です。
踏んでる
踏んでる、私は他人に自分の恋愛事情を話したくないのですが、どうしようもない思いのはけ口としてここに送らせてください、
はい、
もうはけ口って言っちゃってんじゃん私事で7月7日に、1年お付き合いした方とお別れしました。相手は年下で大学を中退し地元の九州に帰り就職するそうです。5月頃に年内には地元に帰ると言われていたので覚悟はできていたものの、つい1週間前に来月引っ越すと言われて気持ちに整理がつかないまま昨日お別れしました、
うん、
私は距離があろうと存在しているだけで好きでいられるのですが、相手は将来を考えると私の収入が少ないことで生活のバランスが取りにくくなり、自分が負担を全て負うことが怖い、もし失敗して別れた時私の時間を奪ってしまったことが辛い、だから早めに別れた方がいいと言われました、
うん、
相手はとても頑固なので私がまだ1年しか一緒にいないし未来のことは分からないし、いろんな形があるからどんなことがあっても大丈夫だよと伝えても我慢させたくないと聞かないので折れました、
うん、
お互い嫌なところも好きなところも伝え合い、好きだけど別れるということはこういうことなのかと非常に身に染みました、29歳を迎える誕生日目前に言われたので正直とても辛く、相手は味感が好きだったので素晴らしい新婦が出て聞きたいのに泣いてしまうので悔しいですが、
うん、
しばらくは仕事と好きなもののことだけ考えて前を向こうと思います。これを書いていたら少しすっきりしてきました。これからもお二人のラジオ楽しみにしています。目を通していただきありがとうございましたお焚き上げ完了、
はい、完了全然いいですよこういうお便り、
うん、
読みますんでね、
うん
うん、この番組で読み上げなくても、
うん、
読みますんで、
はい、読んではいますから、
う
ん、
そうそうそう、全部
メイトして実際もう読まなくていいですっていう人がいますからね送りたいだけかいっていう、
ね、あ、頑固だねこの人もね、その相手の
相手の方も、
ね、先回りしすぎよ本当に。
そうね、
うん、
先回りしすぎだよそれは、
うん、なんかやってみなきゃ分かんないとかさ、やってみたらどうにかなるよみたいな、
うん、
楽観的な、
うん、
ビジョンはなんか人生においてある方が楽かなとはいつも思いますけどね私は、
うんうん、じゃあ次いきますか。
はい、 月子さんかな、
はい、
女性20代東京都、今までお付き合いした人は22歳でできた彼氏1人だけの恋愛経験が乏しい26歳女です、うん、2022年の暮れに彼氏と別れてから自分なりに出会いを求めて動いています。私はいわゆるうっかりさんなので、うん、自分なんかを受け入れてくれる人はかなり希少なので、そんな心の広い人を見つけたらすぐ付き合おうと思っていたのですが、思っていたよりも自分を受け入れてくれる人は多いようだと最近気づきました。
はいはい、
うん、数人とデートしてみましたが、うん、誰と付き合ったらいいのか分からなくなってしまいました、
うん、
今の段階では誰に対しても、うん、絶対にこの人と付き合いたいまでは思えていません、
うん、
私を受け入れてくれるだけあって、うん、すごく優しくてきっと付き合ったら穏やかに過ごせるし、どんどん良いところも見つけられそうと思うのですが、相手の人たちも同じ感じで私のことをまあ悪くないかなくらいに思ってくれるんじゃないかなと思います。付き合う前ってどのくらい好きになっているものなのでしょう、もう少しデートを重ねてみたら見えてくるものがあるんでしょうか、それとももっと熱烈に好きになれる人を探した方がいいんでしょうかと。
なるほど、
恋愛初心者すぎてまとまらない変な質問ですみません、うん、
まあ、まとめると付き合う前ってどのくらい好きになっているものなのでしょうかってことです ね。
だから悪くない人が結構いらっしゃるってことだよね、
うん
うん、
いいじゃん、
ね、
楽しいじゃん
ね、
うん、
なんかまあ漠然としているって自分でもね、
うん、
まとまらない変な質問って言ってますけど、
うん、
どういうところだろうな、
うん、
なんかもっとバチンと来る人がいてほしいってことなのかな、
うん、ああ、うん、だからもうその初動で、
うん、
めっちゃ好きみたいな方がいいかってことか
な、うん、
でも俺はそう、うん、自分がもしそう思ったとしても、
うん、
あんまり信用しないんですよ、
自分の直感みたいなもの、
その初動、
うんうんうんうん、
初動がよす早すぎるものは、
うん、
なんか下がる可能性あるな
とか、うんうんうんうん、
その後なんかどんどんどんどんなんか自分の中でなんか勝手にさ、
うん、
なんかあの減点してったりとかしていったりとかすることがあったりしたらなんか嫌だし、
確かにね、
うんうん、だからなんか初動が良ければ良いほど疑う方なんですね。
付き合ってからより好きになるとか、
うん、
なんかまあそれこそ育むじゃないけど、うん、みたいになることだって全然あるもん、
ね、ありますからね、うん、だからそれはもう結構ケースバイケースなような気がします
でもさ、数人デートしてる時点ですごいなと思うけど、そんでさ、うん、誰と付き合ったらいいか分からなくなりましたみたいな、
うん、
なんかすごい贅沢な
贅沢な悩みだよねでもまあそれくらい今もうみんな並んじゃってるってことでしょ
ね、
うん、
だから何を取るかだよね、
うん
うん、何かな、どこを取るかな、
どこを取るかだよね、
うん、
まあ頑張って選んでください
うん、どのくらい好きになっているものなんでしょうかって、その基準なんかないからね、基準
ないな。だってまあそれこそね、なんか雰囲気で付き合っちゃう人もいるわけでしょうし、
うん、
僕みたいに割と慎重な人もいるでしょうし、
うんうん、でも大体みんな最初のデートとかは、うん、大体みんなすごく優しいと思うな。
まあそりゃそうだよね、
うん、ボロが出るのはちょっとこの先だよね、
うん
うん、
だと思います、
うん、もうちょっとじゃあデートを重ねてみたらどうかな、
うん、数人と、
うん、あらがね
あらをね、
うん、
じゃあ最後、
はい、
埼玉県ふんわりもちもちリスナーの方です、
はい、
女性の方です、突然ですがお二人は適職診断なるものをやったことがありますか、
はい、
私はいつも芸術家クリエイタータイプに当てはまったり、MBTI の診断では INFJ 型という何かと生きにくい部類に区別されます。実際問題どの仕事も人間関係仕事内容さまざまな理由で辞めてきてしまい、芸術家タイプに当てはまる人は社会に馴染めないという概念やはりあるのでは、自分にできる仕事なんてないのでは、今から芸術家になるしかないのかと不安によく陥ります。そこでクリエイティブな仕事に従事している、小池さん、南波さんは適職診断や MBTI 診断した際どのような結果になるか知りたいですということで、
はい、
やってもらいました。南波和美に
やりました。
僕はもともと分かってますけど、
うん、
何でした MBTI？
あのね、仲介者。
ほう
だって。
というと形で言うと、
なんて書いてあったかな、 多くの人々の話を聞き、わずかな人に話す。
あ、INFP だ。
あ、そうそうそう、うん、INFP の T、うん、
T、
T、うん、なんだって。
じゃあ神経質の方だ
みたいだね、
うん
うん、真の理想主義者だって。
ほう、
うん、極悪人や最悪の出来事の中にさえも、
うん、
常にわずかな善を見出し、うん、物事をより良くするための方法を模索していますと。
ほう、
あ、そうですか。
そうですか。どうですか。
あ、そうかな。
しっくりきてない。
いや、まあ、うん、ね、どうなんだろう。あ、そうなんだ。全人口のわずか 4% を占めているだけで、残念ながら誤解されていると感じることが多いかもしれません、
うんうん、
うーんって感じだな。
うーん、
だでも多くの人々の話を聞き、わずかな人に話すっていうのは、うん、まあ、自分の職業的にはもしかしたらそうなのかもしれない、
うんうん
うん、かな。うん、小出君は。
僕は、
うんうん、
INTP です。
あら、
論理学者。
あ
の A ですね、
うんうんうんうん、
なんで、
うん、
理屈っぽいです。
え、当たってる。
もう、論理学者なんで、
うん、
これやっぱ T が、
うん、
こう思考型なんですよね。
あ、そうなんだね。
そうで、僕やっぱ僕は結構ここ重視してて、うんうん、これが感情型なのか、
うん、
その論理型なのか
って、うんうんうん、
結構分かれ目だなと思って、
うんうんうんうん、
あれ生さんなんだっけ、 IN?
INFP の T
FP か、
うん、
あれ F ってなんだっけ。 BMTIN
なんだろう。あのね、論理型か道理型かといったら、
うん、
真ん中ぐらい 53% 道理型、
うん、
みたいですよ。
なるほど、
うん、あ、でも、まあ、
F は感情的だ、
うん、あ、そうなんだね、
うん、で僕 T だから思考型なんで、
うんうんうんうん、
わかります。でこの T なのか F なのかで、
うん、
あ、なるほどってなるね。そんな感じです。
これを知りたかったんだ。
これを知りたかった。でもその韓国の人とかもさ、
うん、
もうプロフィールにそれが出たりするからさ。
あ、みんなやってるよね。
そうそう、みんなやってるから、
うんうんうん、
でも MBTI の話でまず自己紹介みたいな。
あ、そっちね、みたいになるんだね。
そうそうそう
そう、うん、面白いよねこういうのさ、うん、なんかよくアップデートされてやってくるけど
ね、
うん、どんどん細かくなっていってさ、
うん、
なんかもうそのアンケートやってる間、うん、もう気くるかと思ったの。長い
長いからね。
だし、
ね、
何このどっちつかずな、
うんうん、
漠然とした質問と思いながらさ、うんうん、やってましたけど、
うんうん、
ようやりますよ本当に。こんなのさ、
ようやりますよ ね、
うん、
でもこれは俺結構好きだな。占いはいまいちあれだけど乗り気にならないけど、うんうんうん、これは診断は面白かった、
うん、これどんな質問でしたっけ。
だこのふんわりもちもちリスナーさんは、うん、INFJ で何かと生きにくいと。
そうかそうか、
やっぱ F ですね、
うんうん、あ、なるほどね、
うんうん、感情型なので、
うん、でもさ、
うん、
今から芸術家になるしかないのかってさ。芸術家のお仕事も大変ですよきっと、うん、
冒頭にも言いましたけど、
うん、
死にそうになる締め切りもありますから精神の時の部屋みたいな、
ね、本当ですよ。僕はね、でも自分の仕事はクリエイティブだとは全く思ってないですね。作業ですね。
作業か、
うん、多くの準備とか、うん、その原稿仕上げる段階っていうのはかなり作業なんで、会話するときはもちろんそのセッションみたいなところはものすごくあるけれども、
うん
うんうん、仕事自体はそんなクリエイティブとは全然自分では思わないっすね。
なるほど、
うん、
まあ、かつてはバンドやってたのにね。
うん、そうだね、
うん
うん、でもあんまクリエイティブ、うん、そうだね、自分はそんな従事はしてないような風に思ってます、
う なるほど、うん、っていう感じですかね、うん、今回はまたあのお便り引き続きお待ちしておりますので、うん、どしどしお送りください。
そうだ、俺言いたいのがあったわ、あの、うん、いいねみたいなやつあるじゃん、お気に入り登録みたいなスポーツ、
はいはいはい、
あれやってほしい。
あ、じゃあお願いします。あれ、あ、フォローもあります
ね。フォローもある、フォローもある、うん、
フォローといいね、
いいねみたいな、なんか星3つですみたいなのあるよね、
うんうん、あ、じゃあお願いします。そちらも、
はい、よろしく
引き続きお願いいたします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。